おはようございます。インターネットをご覧になっておられる方はこんにちは、こんばんは。カンボジアの個人の子どもたちが、今週日本に来日されることが決まりました。某ロックグループの方が個人を助けてくださって、飛行機代、また滞在費、またホテル代を出してくださるということで、本当子どもたち9人と、そして責任者ルツ前田副牧師が本当に今週来られます。本当にこの考えもしないことを通して神様が本当に個人の子供たちはすごく祈っておられたんですね。日本に行きたい、日本に行きたいという願いを持って祈られて、本当にこのように早く本当にこの実現成就を見せてくださるのは本当に神様は素晴らしいなと思います。本当にこのことを主に感謝していきましょう。教会に日曜礼拝にも来られて、で日曜東京安定教会に来られるんですけども、そして洗礼式もそこで行われるということで素晴らしいです。そしてまたその、ロックグループの方がお家に子どもたちを招いてくださって、なんとですね、寿司職人の方を呼んでくださって、そこで私たちも食べたことないかもしれませんが、そんなことないかな、来られて美味しいお寿司を食べられるそうなんですね。素晴らしいですね。本当に神様素晴らしいと本当に思います。そしてまた、明日からチェコポーランドチームが行きます。13日から18日まで使われますが、朝非常に早いので、地方の方は、今日から全泊で行きます。で、日本から11名の方、そしてチェコからは 4,5 名の方が参加されます。で、最初にこの成田からワルシャワまで行って、で、ワルシャワからプラハに移動して、で、プラハで3日間、泊まり、ずっと神の働きをなして、その後にワルシャワへ行って、ワルシャワで1泊泊まって、神の働きをなすということです。そして、プラハの中心で路上ライブを行いますし、また6月の15日は、なんとテレビ撮影の打ち合わせがあるんですって。だからテレビのあれもあるのかなと思ったりもしますけど、楽しみにしています。そして6月16日はワルシャワの教会奉仕が入っています。そしてまた関西カリスマ聖会が7月の4日から6日まで持たれます。兵庫は7月の6日13時30分から16時までです。そしてまた7月の7日から7月の16日まではパトモスチームが出ていきます。で、パトモスチームはどなたでも行けますので、主が導かれる方はこの、申し込んでいただきたいと思います。そして7月26日から、それはプレキャンプなんですけども、7月27日29日と本キャンプとは、白馬キャンプが持たれます。今のところ26名の方だそうですけども、その中に子どもたちもおられますから、ざっと計算すると大人1万2300円ですけども、子どもたちが入るので少し高くなるかもしれません。そして今年も関西からバスをチャーターしていきますので、バスに乗られる方は小川伝道師まで報告していただきたいと思います。で、今年は白馬賛美大会においては小学生以下の部では大阪教会の手羽、そして、兵庫のポエットオブジョイ、そしてヤングは神戸教会のルツチーム、そして一般は、シエルとスプレンダーフェイスフルネスなんですけども、野木さんが入りました。素晴らしいです。だからすごいですよね。どうなるんでしょう。素晴らしいですね。本当に、4幕になるんですよね、多分ね。はい。で、それで、早速、今から動画を見ていきたいと思います。まず最初に白馬から見ていて、その後に、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは世界教会史1です。教会の歴史を大きく古代中世宗教改革から現代までと3つの時代に分けることができます。今回は古代の教会史についてです。イエス・キリストが昇天された後ペンテコステの時に弟子たちに約束の聖霊が与えられエルサレムで教会がスタートしました。ユダヤ人からの迫害にもかかわらず御霊の賜物の顕著な現れ、印と不思議を伴う宣教の働きを通して教会は力強く立て上げられていきました。やがてキリスト教の勢いを恐れたローマ帝国から激しい迫害を受けるようになり、パウロやペテルも殉教します。外においては迫害との戦い、また内においては忍び込む異端の教えとの戦いが許されました。しかし教会はそれらに屈することなく信仰を守り、新約聖書が完成し、信仰の基準となる使徒信条が作られるなど、教会の教え、組織、制度が整えられていきました。そして250年以降、ローマ帝国によるキリスト教全滅を目的とする激しい迫害を通った後、313年にローマ皇帝コンスタンティヌスによりキリスト教は公認され、信仰の自由を得ます。当時クリスチャンの人口はローマ帝国の半数に達したとも言われています。また392年にはキリスト教はローマ帝国の国教とされました。使徒たちの後、教父と呼ばれる人々が教会を指導し、多くの書簡や著作が執筆されました。また325年コンスタンティヌス帝が主催して行われたニケーア公会議から始まって、正当な信仰神学を確認し、異端を退けるため公会議と呼ばれる全教会の会議が5世紀中頃までたびたび開かれます。第1回目のニケーア公会議では三位一体の信仰に立つアタナシウス派が正当とされ、三位一体に反するアリウス派が異端として退けられました。4世紀の終わり頃まではエルサレム、アンテオケ、アレキサンドリア、ローマ、コンスタンティノープルの教会が五大中心地となっていました。しかし395年ローマ帝国が東西に分裂して、後は西のローマと東のコンスタンティノープルの2つの教会が主導するようになり、やがて6世紀の終わり頃までにはローマの教会の監督が第一と認められ、教皇と呼ばれるようになりました。また修道院が始まったのもこの時代、4世紀からです。そして476年西ローマ帝国は滅亡しますが、現在のフランス、イギリス、アイルランドなどヨーロッパのゲルマン民族への宣教が進められていたため、西ローマに代わって支配するようになったフランク王国もキリスト教国家となり、教会は発展していきました。それではまた。
ありがとうございました。白馬キャンプはどなたでも参加できますので、ぜひ参加していただきたいと思います。また、1分動画のことをちょっと見ていきたいと思うんですけども、今日は教会史を、世界教会史を学んだんですけども、教会史のポイントは初代教会にあります。大きなポイントになっています。でエルサレム教会ですね。でペンテコステの時に誕生した教会ですけども、使徒行伝にも出てくる教会なので、しっかりとまた使徒行伝を読んでいただきたいと思います。で、その初代教会にどんなことが起こったのか、そしてどのようにしてこの教会が成長していったかをしっかりこの学んでいただきたいと思います。また初代教会においては聖霊が満たされ、そして預言の働きを中心にして御霊の働きが、この働きが進みました。聖霊によって弟子たちが 信仰が固くなり、そして証しメッセージを通して主の働きが成長し拡大し、また印と不思議を伴う働きを通しての働きも進んでいきました。で、御霊の働きを通して教会が成長していきましたけれども、それはこの教会史のポイントとなってきています。で、教会の働きは衰退していっているんですけども、しかし1906年あずさ街において再び教会に賜物の働きがなされ、そして本来の形に戻ってきています。で、初代教会で起こっていることは教会の基本でありポイントであるということを覚えていただきたいと思います。また賜物の働きにおきましても、お会いのこの時ですね、預言を中心として御霊の賜物の働きがさらにこの大きく用いられて、その最終的な魂のリバイバルの刈り取りを私たちが担っていくということもしっかり覚えていただきたいと思います。それでは、御言葉から学んでいきたいと思います。今日の御言葉は先ほど、読んでいただきましたヘブルの12章の1節から3節です。今日はヘブルの12章一節から三節です。三節です。テーマは何かと言いますと、ね、信仰の歩みを走り続けるためにです。テーマは、信仰の歩みを走り続けるためにです。ではもう一度聖書を読んでいきたいと思います。これを信仰の歩みを走り続けるために、この3つのポイントで見ていきたいと思います。3つのポイントで見ていきたいと思います。聖書をお読みします。ヘブル書12章1節から3節、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですと書かれていますけれども、ここに競争と書かれていますけれども、一般的な競争はいかに人よりどれだけ速く走れるかですね。私たちの、時代の運動会は、なんと一等賞の人は鉛筆3本もらえたんですね。そして二等賞の人は鉛筆2本で、三等の人は鉛筆1本やったんですね。私はそれが欲しくてすごく一生懸命走ったんですね。それでなんか輪ゴムを足に入れて、そして親指に引っ掛けたら速く走れるってことを聞きませんでした？ないですか？松下さん同じ世代そんななかったですか？一生懸命輪ゴムをだから足に引っ掛けてこうやって走ったことがあるんですね。そしてもう誰よりも速く誰よりも走りたいと思ってものすごく一生懸命走りました。そして鉛筆を 鉛筆を目標として走ってたんですね。で、人よりもどれだけ速く走れるか本当に必死でした。ですけど、私たちの信仰の競争は一番になることが目的ではないんですね。一般的な競争はいかに人よりどれだけ速く走れるかなんですけども、私たちの信仰の競争は一番になることが目的ではないんですね。目的は走り切ることです。信仰の歩みは走り切ることなんですね。走り切ることです。走り切ることなんですね。この地上における神様の召しと使命を神に信頼しながら走り続けて全うしていくことなんですね。ですから人と比べてはダメなんです。信仰の競争は人と比べてはダメです。で、この一節に、こういうわけでこのように多くの証人たちがって書かれていますけども、証人という言葉はですね、聖書では直接殉教という言葉が出てきてないんですけれども、殉教という言葉の元になった言葉がこの証人という言葉です。で、使徒の一章八節を開きください。使徒の働きの一章八節。私の聖書では227ページになりますけども、使徒の一章八節にはこのように書かれています。227ページですけども、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと書かれていますけど、ここから殉教者という言葉が出てきているんですね。で、ヘブル書に戻っていただきたいんですけども、ヘブル書の11章においては証人がたくさん出てきています。旧約聖書、また新約聖書の時代の器の方々がたくさん出てきておられるんですけども、その彼らの特徴は何かと言いますと、この地上における神の召し、使命を全うした人々であり、またその方のある方々は実際に殉教しておられるんですね。だから、この証人という言葉は、証人というこの言葉ですけれども、殉教の元になった言葉であり、死に至るまで、死を超えてまでも主に従った人であり、また信仰者としてこの地において神の使命を全うした人のことです。で、パウロもそうであったですね。そして私たちも証人、証人なんですね。私たちはこれからまさに終わりの時代の働きのために特別に生かされたものとして、証人として神様が導いておられます。そしてまたその神様の召し、使命を全うするために3つのポイントを学んでいきたいんですけども、この信仰の歩みを走り続けるために3つのポイントですけども、それを今度見ていきたいと思います。ヘブル書に戻ってください。ヘブル書の12節、できますがお読みします。ここにですね、3行目ですけども、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかと書かれていますが、この走り続けるために忍耐が必要であるとともにですね、2つの準備が必要になってきます。走り続けるために準備が必要なんですね。準備をする。1つ目のポイントは準備です。準備ですけども、では準備が必要。走り続けるためには準備が必要。そして今御言葉に書いてありますけども、一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、つまり一つ目は一切の重荷を捨てる。準備の一つ目は一切の重荷を捨てる。 して2つ目は、まとわりつく罪を捨てる。これが準備になります。つく罪を捨てる。これが3つ目のポイントの一つです。準備をする。準備をする中に一切の重荷を捨てるということと、まとわりつく罪を捨てるということです。走るときに重荷を持っていると重くたくて走れないですよね。で、小さいとき、子供が小さいときに赤ん坊をおんぶってこの信号なんか赤信号に変わるときにバーッと走って渡るんですけども、とても重たいです。で、赤ん坊は別に重荷じゃないんですけども、本当に重荷を負っていると走っていると本当に重たくて走れないんですね。ですからイエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負って私のところへ来なさいですね。ですから、重荷、つまり心配すること、また煩うな、心配するな、煩うなということを言ってるんですね。その心配、思い煩いを神のところへ持ってきなさい。祈り、感謝しながら神のところへ持っていきなさいということを言っています。一切の重荷を捨てる。それがそうですね。重荷を祈り、感謝しながら神のところへ持っていく。で、二つ目の準備は、まとわりつく罪を捨てる。つまり、罪があると罪が足に絡まって前へ進めない。で、まとわりつく罪を捨てる。で、その捨てるためには何をするかというと、悔い改めです。日々悔い改めをしっかりしていただきたいと思います。十字架があるから許される。で、罪がまとわりつかない。で、この海外選挙から帰ってくるときに空港に真理と喜びがこう待っててくれるんですね。で、帰ってきたら向こうからバーバー言ってすごい勢いでバーッと走ってきて、ガーッと掴むんですよね。で、掴んだら私は立っててフラフラでもうどうしようもないんですけど、嬉しいんですけども、前へ進めないんですよね。ですから本当に喜びと真理は罪ではないんですけども、罪がそのようにひっつくと歩けない。そうなんですね。だから本当に罪は悔い改めてなくして、そしてまとば罪がまとわりつかないようにして歩いていただきたいと思います。で、悔い改めないと罪がまとわりつき前は進めません。ですから悔い改めていきましょう。そしてじゃあどうしたら重荷を負わない生活をすることができるかって、これは逆の発想で見ていくんですけども、これは第一ヨハネの5の3章を見ていただきたいと思います。第一ヨハネの5の3章私の聖書では470ページですけども、第一ヨハネの5の3節です。第一ヨハネの5章の3節お読みします。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。つまり神を愛し聞き従うなら命令は重荷とはならない。重荷を背負って歩むことはない。つまり神を愛し従うことを日々決心する、決心するんですね。そしてこの歩みを日々決心する。ですから準備をするということは、この罪を悔い改め、重荷ですね、そして重荷を神のところへ持っていき、罪を悔い改め、そして神を愛し従うことを日々決心していただきたいと思います。それがこの準備ですね。そして二つ目、走り始めたとき、そしてその準備をして走り始めたときに目標が必要となってきています。その目標はこの第一、またヘブル書に戻っていただきたいと思うんですけども、ヘブル書の12章をお開きください。12章の2節ですね。2節お読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に 恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたと書いてありますが、このポイントの2つ目は何かと言いますと、この目標を定める、目標が必要となってくるですね。目標です。2つ目は目標です。でそれは何かと言いますと、イエス・キリストを常に見ておきなさい。イエス・キリストを常に見ていきなさい。つまりイエス・キリストから目を離さないということですね。でイエス・キリストは何かというと神の言葉です。イエス・キリスト、目標、イエス・キリストから目を離さない。目を離さない。でイエス・キリストは、神の言葉です。神の言葉、また神の教えです。で教えであり、そして神のビジョンですね。ビジョン、ここから目を離さないようにということを言っています。そしてキリストに目を離さず、キリストのビジョン、幻に向かって歩んでいくときに、その先にあるのが天ですね。天国です。ですから天のことを学ぶのは大切であり、私たちの国籍は天国と書いてありますから、天国のことを考えるのは大切です。だからしっかりと天に目を留めるということも大事であるということです。ですから目標はイエス・キリストから目を離さない、神の言葉、神のビジョン、また神の教え、またから目を離すことなく、また天に目を留めるということ、留めるということがですね、それが2つ目のポイントとなっています。そして私たちがこのもちろん天に向かってまっすぐ歩いていますけども、まっすぐ歩いていても側面はこの、側面まっすぐ歩いているんですけども、やっぱり側面から見るとこういう感じなんですね。山があり谷があり、下り坂ありがあり上り坂があるんですね。谷があって山があって谷があって、こういう感じです。ですから本当にこの問題困難がありますから、まっすぐですけども側面から見るとこういう形になっています。ですから問題や困難があるということですね。でここの時に、何が、もちろんこれは勝利の歩みですけども、勝利の歩みの中にあっても問題や試練がある、必ずある。ですからここで何が必要になるかというと、忍耐が必要になってくるんですね。忍耐で、忍耐を持って歩む、その時に、また鍵となってくるのが喜びです。で3つ目が喜びです。の信仰の歩みを走り続けるために3つのポイントの1つは準備をする、で目標を決める、そして3つ目が喜ぶです。喜ぶ、喜びですね。でその喜びは大きな力となっていきます。でもう一回、もう一度この2節を読みたいんですけども、ですね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたと書かれています。イエスには喜びがあったんですね。喜びの家に恥ずかしさもものとせず、十字架を忍んで使命を全うした。でキリストはこの地上で、来られて、ヨセフとマリアに30歳まで仕え、30歳で交渉外を始められて、3年間この印と不思議を伴ってこの主の働きをなし、でそれで一番大きなこの大きなことは、大きなポイントは十字架なんですけども、十字架で全ての罪をあがない、神に捨てられ黄泉に下られました。で罪があがなわれ多くの人が救われました。 ですけどイエス様はこの十字架にかかられる前にどのような祈りをされたかと言いますと、神様、できましたらこの杯を私から取り除いてください。でそれは完全な神であり、また完全な人でもあったんですね。でイエス様は 私は全然平気ですから、痛みを感じないから平気ですと言って十字架にかかったのではないんですね。本当に格闘されて苦しまれて十字架にかかられた。で、今映画復活という映画来てるんですけども、復活の映画でイエス様が十字架にかかられている時のこの映像があります。本当にこの本当にそのお顔を見た時に本当に格闘されたんだな、本当に苦しまれたんだなと思いました。しかしこの苦しみの前に神様はこの喜びを知っておられる。その喜びは何かと言いますと、十字架にかかることを通して、またすべての罪を担うことを通して、神に捨てられることを通して罪が贖われるから喜びがあったんです。そしてイエス・キリストの死と復活を信じる者を通して多くの人々が救われるという喜びがあります。またキリストがこの3日目によみがえって弟子たちに現れて天に帰って、天国がまた神の国が確立されたという喜びがありますね。信じることを通して多くの人々がその天に入ることができる。ですから天の喜びを、これから起こることをイエス様はちゃんと見ていて、そして十字架にかかっておられたですね。で、喜び以外に何者でもなかったってことを覚えていただきたいと思います。そしての喜びの中に神の力があります。で、喜びの中に神の力が注がれていくんですね。ですから喜びは私たちのうちにもあります。で、今年感謝と賛美とリバイバルキャンプが使わされていったときに、マーリン氏を忍ぶ会では2006年のマーリン氏の映像が用いられたんですね。で、それは2006年の時のポイントは喜びだったんです。そして神様は私たちに神様の手伝いをしてほしいと願っている。マーリンさんがおっしゃってました。全世界に出て行って福音を伝えて、すべての人の救いのために働いてもらいたいと願っておられる。そしてその働きをするために力が必要で、その力は何かというと喜びの力なんだ、喜びが必要なんだということを語っておられました。で、私たちはこれからもうリバイバルが始まりました。これからの私たちの人生においても本当に多くの恵みと祝福を受けることができます。で、私たちは間違いなく天に行きます。そして永遠に神と共に行きます。で、天で多くの報いを受けます。で、私たちを通して、皆さんを通して人々が癒され、解放を受け、救いを受けます。で、このことをしっかりと見据えていただいて、イエス様が喜んでいたように、私たちのうちにある喜びを解き放して、その働きを担っていきましょう。で、その時に私たちはこの地上において主の使命を全うしていくことができるんですね。で、皆さんもご存知ですけども、26聖人の方々もその、自分たちは最も素晴らしい場所に行くんだって喜んで天に帰って行かれました。で、イエス様も十字架にかかられる前は本当にこの喜びがあった、神様の喜びがあった。そしてこのその喜びという力は本当に私たちのうちにもあって、その喜びの力の喜びの中に神の力が注がれ、神の力が解き放たれていく。そしてその喜びを持ってさらに私たちは全世界出ていき、そして多くの人々を救い癒し、また、救われるためにこの神からの力を受けていただきたいと思います。で、まとめていきますと、この、3つのポイントは、信仰の歩みを走り続けるために3つのポイントは準備をするですね。そして目標を定めて、そして喜んでいくということです。だから、確かにこの準備は必要です。私たちゴスペルクラブジョイのですけども、ゴスペルクラブジョイが始まる前に私たちは体操して、そして発声練習をして、そしてこの歌を練習していくと同じように、信仰の歩みを走り続けるためにおいても準備をするということは非常に大事ということですね。そして目標を定め、そして喜んで神に従っていきたいと思います。そして、しっかり 天に目を向けて、厳しい困難状況の中でおいても祈りとともに主に喜ぶことを通して、その力が、神の力が私たちを信仰の歩みへと全うさせていってくださいます。だからさらにこの準備を整え、そして目標を持ってイエス・キリストから目を離すことなく、そしてイエス・キリストの神の言葉から、また教えから、ビジョンから目を離すことなく、さらに喜んで信仰の歩みを走り続け、そして走り切っていただきたいと思います。それでは終わります。愛する天のお父様、感謝します。今日の学びありがとうございます。主が本当に私たちを本当に導いてくださっておられますこと、ありがとうございます。さらにこの準備をなし、そして目標を決めて祈りとともに主に喜ぶことを通して、神様が私たちの信仰の歩みを全うさせてくださることを学びました。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては癒されないこともありますので、主の前に罪の悔い改めの祈りをしていただきたいと思います。あと、おのおの癒しのためにお祈りください。天のお父様、お一人お一人のうちに豊かに働いてくださいますことを感謝します。病を癒し、解放を与え、あなたの栄光の御業を豊かに今表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって病の霊を縛る。お一人お一人の霊と精神と体に働いてくる病の霊を出ていけ。イエス・キリストの皆によって命ずる精神と体に働いてくる病の霊を出ていけ。出ていけ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人、体、精神が完全に癒されることを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様皆によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美していきたいと思います。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち、また私たち家族と共に、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは、主法を見ていきたいと思います。